2020年7月28日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。ということで新しい1週間スタートしましたが、いかがお過ごしでしょうか。いや、とっかかりからですね、今日ね、いつも使ってるパソコンの調子が悪くなって、新しいものに切り替えして、でラジオのねソフトを入れたんですけど、ちょっとね一つ設定漏れがあったみたいで、最初うまいことつながってなかったようですね。ということで再度やり直しをしておりまして、いつも聞いていただいている面々から声が聞こえませんというのがねあったんで、今やり直しをしています。はい、まあ、それにしてもね、雨がよく降るということで、もうどうなんのというぐらい雨ですが、皆さんのとこもやっぱ雨ですか。まあ、今週あたりね、やっと梅雨明けになるのかなということですけども、8月にまでね引っ張っちゃうっていうのは、まあ、なかなかない話で、もうお日様恋しいなというとこですよね。はい、ということでですね、今日も朝からコメントいただいてます。まあ皆さん助けてもらったんですけど信州トイトイ、横浜の海山、そして東京の物産と、3人がねやっと聞こえましたというようなことでね、はい、ありがとうございます。助かりました。はい、じゃあね、ちょっとすったもんだしましたけど、今日も副業実践者インタビューのその4人目ということでね、お届けをしていきたいと思います。今日もねがっつり話が濃く入ってますんでね、早めに本題の方に入っていって、後でまあちょっと時間が余ればね、少し、まあ、解説とはいかないまでもそんな話にしていきたいと思います。じゃあ早速ね始めていきたいと思いますんでね、ちょっと待ってくださいよ。よいしょ、ちょっとここやな。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ最初に、
はい、
軽く自己紹介から入っていただきたいんですけど、よろしいですか。
はい、あ、では、戸塚優と言います。あだ名、皆さんからトッティって呼ばれているので、どういう場面でも大体皆さんにトッティって呼んでいただいてますので、もし、あ、はい、トッティです。よろしくお願いします。今、現状僕は36歳で京都市に住んでまして、サラリーマンをしてます。今の会社は、転職して3年目に入るんですけれども、スーパーコンピューター、コンピューター関係の営業をしています。
はい。
もともと東京で8年、9年ぐらいですかね、化粧品の営業とかマーケティングをずっとしてたんですけれども、ちょっと村を作るという夢を持って東京で、
うん、
で転職塾にもちょっと出会わせてもらって、自己棚卸しみたいなのをいっぱい繰り返し、なかなかいろいろもやもやしながらもずっとだらだらだらだらじゃないですね、時間をかけながらやってたんですけども、まあ、村を作るっていう夢を見つけて、まずは大好きな関西、まあ、京都とか滋賀県が好きなので、そこで活動しようということで会社辞めて今の会社に転職したっていうような感じになってます。で副業というか自分の方の仕事、ライフワークの方は、そうですね、まあ、村づくりをライフワークにしてるんですけども、形になる形、活動でいうと、自分の自宅を、まあ、田室っていう名前をつけて、イベントスペースとかを運営してるような感じになってやったことをやってます。
なるほど。村づくりっていうのがキーワードのようですか。
はい、そうです。
それはどんなことなんですか。
そうですね、どんなこと、まあ、簡単に言うとコミュニティ作りになるんですけれども、
うん、
まあ、なんかもともとはその何がしたいのって言われたときに、まあ、僕、まあ、仮じゃないです、今ちょっと100歳まで生きるって想定したときに、ずっと死ぬまで自分の好きなこととか、こういうことをした方がいいんじゃないかとか、こういうことしたいねって思うことをすぐに取り組めて、それをなんかこうしがらみなく仲間と一緒に取り組めるような環境で生き続けたいというか、っていうふうな目標ができたんですけども、 で、そういった時に、そういうのって一言で言うと何だっていうと、まあ、僕は自然が森で魚を取るのが、森って槍で魚を取るのが好きであったり、まあ、農業とかも好きですし、山とか川とか海が好きなんですよ。で、まあ、自給自足みたいなところに憧れもあったりするんで、まあ、そういう日本の原風景みたいな田舎が好きなので、まあ、そういうことと掛け合わせて、いわゆる村なのかなっていうふうに思って、そこから村を作りたいって言い出したっていうような感じです
じゃあその村づくりに向けた一つの道筋として、今そういうご自
そうです
宅
ね。
を、
場作りをしてるっていうような感じですね。
いうことなんですね。で、まあ今日のテーマはその複数の仕事をするっていう副業というのがテーマになるんですけど、そういう活動をし始めてどのくらいになりますか？
そうですね。具体的に家を使って形にし始めたのは去年の5月なんで、1年と2ヶ月ぐらいですか。ただいろんなそういう形にはまだしてなかったんですけど、村を作って言い出していろんな人とこう、やってたの、準備段階みたいな形で言うと、もうかなり前からやってた感じですかね。何年ぐらい前から動いてたんですね。
3年。
だいたい3年、まあ、東京から京都に戻ってくるタイミングぐらいからやってたって感じですかね。
じゃあそういう人のつながり的な準備期間を踏まえて、
そうですね。
まあ、箱を作っていったと。みたいなことなんですね。じゃあ、今ちょっと少しそれっぽい話もあったんですけど、こういうその副業を始めようと思ったきっかけは何ですか？
そうですね。まあ、もともと、まあ、転職塾にも通ってるってこともあって、起業を目指して、まあ、今も目指してるんですけれども、どっかでちょっと引っかかるところがあって、別に僕は社長になりたいとか、偉くなりたいとか、お金持ちになりたいから起業したいっていうわけだったわけじゃないんですね。そう、やっぱり自分の好きなこととか、こういうことをした方がいいと思うことに取り組めるように行きたい。まあ、好きなように行きたいっていう感じなんですけど、まあ、そう思った時に、結局自分で事業を起こさないとダメだっていう、どっかちょっとした固定概念、まあ、それ別に全部が間違ってるとは思わないんですけど、あったんですね。その時に、ただ今の会社に出会った時に、そういうのもひっくるめて、この会社で実現したらいいやんっていうふうに経営者が言ってくれて、面接の時に。そっから別にじゃあ会社辞めなくても、いい形で、サラリーマンの仕事と自分のしたいライフワークをバランスよく、もしくは相乗効果を生むような形で、やり方もあるんじゃないかっていうので始めたのがきっかけですか
ということは、今お勤めになっている会社が、そういうことに対してこう協力的だったというか、
そうですね。
理
まあ、
解があったというか。
そうですね。ちょっと、現段階で言うと、ちょっと実は副業はダメになっちゃったんですけども、当時は、実は昨年の9月に上場したので、そこからちょっと厳しくなって、いろいろ。それまでは、まあ、正直、経営陣がいいって言ったら、まあ、何でもいいみたいな感じだったんですよ。で、かなり僕の考え方とか、夢のことを、もう面接でも結構喋った時に共感してくれてて、もうそれは応援するよっていうふうに言ってくれてたので、まあ、自由にやらせてたも。もちろん、営業だったので、売上の予算とか達成はもちろんやらなければならないんですけど、それ以外の行動に関してはそこまで言われなかったので。
ちょっとそのあたりは、この副業に取り組むときにですね、今やってるその会社仕事、現業と、それから自分がやりたい仕事のバランスの取り方っていうのは、みんないろいろ苦労するところだったりするんですけど、そういう意味で言うと、トッティさんはどんなバランスの取り方ですか？
そうですね。まあ、ちょっとコロナが変わってガラッと変わったんですけど、それまで、コロナ前の話で言うと、やっぱり基本的には月曜日から金曜日まで、まあ、9時スタートの18時、6時っていうのが定時だったので、まあ、その間はちゃんと出勤してました。で、ただ、その中でも、あんまりここで言うと怒られるかもしれないですけど、まあ、ちょくちょく、例えば、Facebook での連絡は、別に、携帯見ても怒られるわけじゃないんで、ちょっと、ライフワークの方に連絡が来たら、ちょっと返したり、ちょこちょこやったりはしながら、で、がっつりやるのは、やっぱり、終わった後、ないしは土日を使って、まあ、イベントなんかはそうですね、まさに土日にやってましたし、そんな感じで、一応、まあ、もう、空いてる時間をフルに使ってやってたみたいな感じですかね。
空いてる時間を使ってい
は
た。
い。
なるほどね。フルにね。
そうですね。
は
あともう一個すみません。結構意識してたのは、現業、まあ、サラリーマンの仕事は僕、コンピューターの営業なので、研究者相手にする、お客さんは研究者なんですね、開発者とか。で、僕はその村づくりっていうのは、まあ、仲間集めが結構重要だったので、そういう IT とか AI とかの研究者と仲間になるっていうことも僕のライフワークにもつながるところなので、結構それは時間中なんで平日の昼間でもそういう、カンファレンスがあるんですとか、京都でそういう集まりがありますと、したら会社の仕事としてそのカンファレンスに行ってましたね。で、そこで知り合いをいっぱい作って、もちろん会社のお客さんにもなった人もいるし、そのままなんか僕の活動に共感してくれて、ライフワークの方の仲間になってくれた人もいるみたいな感じです。いい感じでこう、
なるほど。
連動というか、なんか相乗効果を生んでた
相
っ
乗
ていう
効果
のも
ね。
ありますよね。はい。
なるほどね。で、今そのね、空いた時間を使うっていう話があったんですけど、その時間をどう作り出していくか、その空いた時間を使うっていうことが答えなのかもしれないけど、やっぱこう、兼業しながらだとどうしても物理的にね、すごい忙しくなってできないとかってことが起こってくると思うんですけど、そのあたりはどんな工夫をしました？
そうですね。僕はもともと時間の使い方下手くそで今もうまくはないんですね。結構ルーズなところもあるし、それは直せなかったし、なんか直そうと思ってできなくて、どちらかというともう予定を入れてしまうっていうことにもうシフトした感じですかね。土日の予定を、例えばイベントだったら、あんまりもう考えずに、この日にイベントやるって決めたら、Facebook ページでイベント上げてしまえば、もうそれの通り動かなければならなくなるんで、自分で空き時間を勝手にその準備のために使ったり、まあ問い合わせが来たらそれに回答するとかいうのは、もう何せ、何かこう目標を決めてやらないと、多分こう、なんですか、一個一個やるって決めたら、それもう動かざるを得なくなるんで、そんな感じでやってたことが多かったですね。まあ自分のイベントを作るのもそうですし、平日の夕方から面白そうなイベントがあったら結構率先して参加ボタンを押して、もう行かざるを得ない状況にしてお金も払ってしまって、というのをよくしてました。なんで会社の仕事は途中でももう行かないとダメだから行くって言って、自転車で急いで行ってたりしましたね、いろいろ。
なるほど。じゃあもう先に抑えちゃうっていうか、
そうですね。やらざるを得ない状況にしちゃうみたいなこ
や
と
らざるを得ない
ありま
状
す
況
ね。
にね。なるほど。それも一つのノウハウというかね、工夫ですよね。なるほどね。じゃあ、ちょっとそれとこう並行した横の話かもしれないけど、モチベーション、やる気がね、自分の好きなことをやってる分にはやる気っていうのは出るのかもしれないけど、でもそういういろんなこう、予期せぬ事態も多分起こると思うのでね、こう上下することがあるのかなと思うんですよ。そういうことってありました？もしあったらどうしてたか。
そうですね。モチベーションはもちろん上下することは今もありますし、もうある前提で動いてるんですけど、そうですね、どうしてたか。まあ一番なんか僕がモチベーションがあるのはやっぱ人と話した後とか話してる時だなと思っていて、で、特に自分がアウトプットしてる時間が多ければ多いほどモチベーションが上がるなっていうことはなんとなく自分でも分かってきていて、
なるほど。
なので、できるだけ、まあこれはそのままライフワークにもつながるんですけど、新しい人と会う機会をできるだけ作るっていうことは多く、なのでいろんな、まあそのいわゆる異業種交流会みたいなのあんまり聞けなかったんですけど、なんかもうちょっと、何をやるか明確になっているようなイベントには結構率先して、参加、今も、まあ、ちょっと今はオンラインじゃないと無理ですけど、結構参加してるようにしてますね。アウトプットの機会を増やすってことは、やってます。
自分がアウトプットでき
そうですね、
る
自分がアウ
機
トプッ
会
ト
ね。
する機会、
なるほど。ちなみに、今そのタムロっておっしゃる場は、どんなイベントをしてるんですか？
これもまたちょっとコロナ前と前後で変わってしまうんですけど、前は、まあ、基本的にはオンラインのイベントをやってなかったので、まあ、僕自身が会社の仕事で勉強した AI の技術というか、AI によって今後世の中どう変わっていくんだろうみたいなことを、ちょっと僕がとうとうと話す勉強会だとか、 あと何やってたかな。あとはまあ僕のイベントじゃないんですけど、僕の知り合いのブラジル人の女性が、なんか英語をしゃ、もちろんしゃべ、もちろんというか、まあいろんな英語とかスペイン語とかいろんな高く、バイリンガル以上でこう喋れるんですけど、料理も好きな方だったので、じゃあ家で料理教室ぜひやってくださいってことで、英語でなんかブラジルの料理とかスペインの料理とかを学べるクッキングスクールみたいなことをやってもらったり、なんか大学生がこう来てくれるようになって、で、大学生の子がなんかそう写真やってる子とか、なんか自分で工作してる子とかいろいろいたりして、まあ、ちょっと京都の中でも北の方って結構そういう造形とか建築とか、そういう系、アート系のことを学ぶ学生が多いんですよ。そういうのもあって、なんかアートのイベントやりたいってことで、展示会みたいなこともやったり、まあいろいろですかね。なんかみんながやりたいことを僕が応援するみたいな感じ。
なるほど、なるほど。
そんな感じでやってました。はい。
みんながやりたいことをね。
そうです、そうですね。
なるほど。ある意味何でもありやぐらいの。
そうですね。
お
僕が面白いと思ったらぜひやりましょうってことで集客するよって感じでやっ
お、あ、
て
面白いと思ったらね。ああ、非常にシンプルな。
ます。そうですね。
ね。な
はい。
るほど、なるほど。さっきからコロナの前と後でっていうのがよく出るんですけどね。まさにその今、新型コロナがあっ
はい、
て、
はい。
何が変わりました？
いや、もうかなりもう劇的に僕は世界が変わった。僕の周りも変わったと思ってま
ほう
して、まあ、実際の
ほうほう。
世の中も変わってたと思うんですけど、特
はい。
に周り、まあ、僕のは変わったなと思うんですけど、まあ、一番はオンライン、まあ、ズームをはじめとしたオンラインによるコミュニケーションにシフトしたっていうことが一番大きいですかね。で、まあ、それとともに、地域活動、まあ、なんか地域とか個々、まあ、個人とか地域とかっていうことがすごい重要視されてるなっていうのを、ちょうど、まあ、1ヶ月も経たないぐらいですかね、4月中旬ぐらいからすごく感じ始めて、そういう活動に僕は率先して出るようになって、オンラインで周りの、本当に住んでる周りの商店街の人とかと知り合いにいっぱいになって、かなり広がりましたね、地域の知り合いの方は。
オンラインで。
オンラインきっかけでなぜかじゃないですね。はい。まあ、ある、大学の近くにいる大学の先生がいろいろつないでくれてるんですけど、その方が、ちょっと、まあ、ここ北区なんですけど、京都市の。北区のコミュニティの集まりとか、テイクアウト情報って言って、コロナで外にご飯食べに行けなくなったから、まあ、あとは飲食店の人たちがもうお店できなくなったんで、お弁当とか、よくするようなことをずっとやって、今もやってるお店さん多いと思うんですけど、そういうのを応援しようって感じで、Facebook でよくみんな投稿するサイトみたいな作ってると思うんですけど、グループみたいな。それに帰宅バージョンがあって、それに参加して一応運営のサポートみたいなこともやってるんですよ。まあ、そのつながりいろいろ地域の人とつながったっていうのが大きいですかね。
ということはコロナがあってなんか加速したって感じですか？
そうですね。かなり加速したっていう感じですかね。
そうか。
は
ね。
い。あんまりちょっと不謹慎かもしれないですけ
い
ど。
やいや、まあ、ね、大変な人は大変だったと思うけ
そうです
ど、まあで
ね。
もね、なるほどね。
うんうん。
そうですか。まあそんな感じで、結構今なんか乗ってる感じですか？
そうですね。気持ちは乗ってる感じなんですけど、いざ、まあ、辞めるってなったら、当然、全く不安がないわけじゃないんです、正直。心のどこかでは。
もうやめるということになってるんですか？
あ、そうです。すみません。言ってなかったんです
あ、
け
い
ど、
えいえ。
8月に今の会社を退職して、まあ、副業という形では、副業で複数の方の副業という形ではまだやるんですけど、まあ、一応、かっちりとしたサラリーマンという枠から外れることをもう決めたので、それに対する不安みたいなのはあります。今まで正直、どっちかというとサブの副業のイメージが多かったんですよ。パラレルというよりは。それを現実的にパラレルワーカーになろうと今してるので、
なるほど。
それの、気持ちは乗ってる反面、若干不安になる時もあり
そりゃそうですよ
ます
ね。
ね。はい、はい。
なるほど。ちょっと、じゃあ、なぜ、そういうふうに会社辞めてというところに至ったんですか？
そうですね。まあ、いろいろあるんですけども、まあ、最初は、一番大きなきっかけは、まあ、このタムローの活動の中で、ある、まあ、大きな建設系の会社さんから、地域の公園の再開発をするから、そこの イベントとかの運営をやってくれないかってお声掛けをしてもらったのがきっ
お
かけが一番大きくて、
お。はい。
まあ最初はそんな仕事を僕、ど素人ができるのかと思ってたんですけど、いろいろやっぱりその人たちと会社さんとかチームの人たちとずっとやりとりとコミュニケーション取ってるうちに、なんか本当に力になりたいなと思えるようになってきて、街づくりって面白いし、この人たちがもっと活躍してくれれば、本当にまあ京都だけじゃなくて、僕の理想とするような街にできるんじゃないかと思って、まあ、それに乗っかってかけてみようということで、で、まあ、それを実際もうちょっと案件としてこう依頼をもらってスタートしなければならないタイミングが近づいてきて、そうするとさすがにサラリーマンやってると時間がもう取れないし、
そうです
まあ、
よ
厳
ね。
密にはちょっと副業、それで収入を得ていくっていうのは、一応会社のルールとしては、まあ、若干こうグレーではあるんですけど、あんまり良いとは思ってくれないので、まあ、もう、まあ、どっちかというとやっぱ時間かな。それをちゃんと取り組むためには自分の事業としてやっていかなければならないなってことで、はい、がっちりさせたサラリーマンは、まあ、一旦区切りをつけようと思ったっていうようなきっかけですかね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、いよいよというとこですよ
そう
ね。
そうですね。
な
はい。
るほど。じゃあ、そんな形で、会社員と並行して、やる副業は、卒業が間近ということみたいですけど、その会社員と並行してやる副業をやってきてね、まあ、3年ちょっとですか。得たことってのはどんなことでしょう。
得たことですか。特に副業、パラレルワークという意味でってことですよね。
まあなんかそういう活動をすることによって、こういうふうになんか生活が変わったとか、
まあ、
価値観が変わったとか、なんか、
そうですね。そうだな。まあ、やっぱり副業とはいえ、自分でこう、村づくりやってますとか、イベントやってますっていうのを、まあ、いろんな方の人に、会う人にこう言うわけなんですけど、どっちかというと、サラリーマンでコンピューター売ってますってことは、サブで言って、やっぱり、収入はほとんどサラリーマンの仕事なんですけど、周りで会う人に言うのはほとんどやっぱり、ライフワークの方をメインで言うんですよね。弟子もライフワークで言って、実はサラリーマンもやってますみたいな感じで見せ方をすると、やっぱりそういう人だっていう認識をしてもらえるんで、なんですかね。まあ別にお金になるならない関わらず、なんかいろんな人紹介をしてくれたり、相談をしたいっていう人とかがすごい多くなって、なんかいろんなつながりが増えましたね、本当に。そういうことで。やっぱどうしてもサラリーマンしてますって言ってたら多分それはなかったかなというふうに思
なる
い
ほど、
ます。
なる
こ
ほ
ち
ど。
らメインだと。
つながり。
そうです。つながりは本当に、まあ、特に、まあ、京都だからか分かんないですけど、東京にいた時よりもすごく重要だなと思ってて、この社会、京都という社会ではつながりがすべてじゃないです。でも、ほとんどつながりだなと思って。
おお。
はい。まあ、そういうのが、すごく大きな、気づきというか、得た
な
こ
る
と
ほ
で
ど
すか
ね。
ね。
じゃあ、あとね、まあ、このラジオ聞いていただいてる人は、これから自分も副業、会社の方らなんか自分のやりたいことやってみたい、好きなことやってみたいと思ってる人結構いるんですよね。で、それで、これから始めようというような人に何か、まあ、先輩としてね、なんかメッセージがあるとしたらどんなことでし
そうですね。これはいっぱいあるんですけど、
ょう。
僕の経験は、別に、僕がやって、まあ、僕が得たことで、いや、こういうふうな形がいいんじゃないかと思うのは、やっぱり一つは、なんか、今、会社に入ってきた後輩にもよく言うんですけど、やっぱその、サラリーマン、まあ、会社の中をどう生かすかみたいな。会社員という環境をどう生かして自分の幸せにつなげていくかみたいなことを考えるのがまず一番重要かなと思います。副業やるやらないかは置いといて。で、その中で自分の幸せのためには会社の枠を超えた仕事とか活動が必要になったらそれも取り組むべきだし、そこを会社の仕事とどう絡ますことができるか。
なるほど。
で、その事実上そうすることができるようになったら、周りの人って実はそんなに他人に興味ないじゃないですか、正直。だから、そういうキャラになってしまえば結構許されるところあると思うんです。まあちょっと、会社によると思うんで、あまり一概には言えないですけど、おそらく僕はそうだと思っていて、
なるほど、なるほど。
なんかああいう活動してる人なんだっていうふうに思わせれば、結構融通も利かせてくれるだろうし、なんかやっぱりそういうふうに自分で行動、まあまずは自分がやりたいことが何なのかっていうふうに考えて、それに向かって活動をちょっと進めていけば周りの理解も生まれてきて、よりそっちの 活動にこうみんなが応援してくれるというか、時間を割きやすくなるっていうような形になるかと思うので、すいません、何が言いたかったかというと、やっぱりまずは発信することかなと思いますね。喋る、話す、自分がやりたいことを話す
話す。
人に。それがやっぱり一番自分にとっても、まあ、言霊的に重要だし、周りの人もそれによってこう、上昇気流を作ってくれると思うので、重要なことだなっていうふうに思いますね。はい。
なるほど。いや、説得力のある話ですね。
まだまだまだもうこれから僕がちゃんと成功してるわけじゃないんであれですけど、はい。まあ、今、現段階で思うことはそうですか
あり
ね。
がとうございま す。
はい。
じゃあね、最後、なんかこれからね、いろいろ活動また広がるような感じですけど、なんかトッティさんからの PR とか、なんかみんなにちょっとこれ知っといてねみたいなことあれば、どうぞ。
そうですね。これは、まあ、いくつかあるんですけど、一つは、まあ、オンラインの、コロナになってから、オンラインのイベントを結構いろいろやってまして、まあ、今ずっと続けてるのは、ライフワークに頑張る人たち、それこそライフワークをなんかこう頑張りたいとか、頑張ってるって人たちが集まるオンラインイベントをやってるんですけども、7回目ですかね。4月からスタートして7回目なんで、結構毎週のようにやってるんですけど、ライフワーク井戸端会議ってやつをやってますので、また興味あれば参加してください。あとは毎日、これはどっちかっていうと、コロナになって、運動量が減ったので、健康のために、僕あと、朝早起きするの苦手だったんで、その薬のために、一応、ズームを使って、画面は使わないんですけど、音声だけなんですけど、一応、勝手にラジオズーム的な名前をつけて、毎朝散歩しながら、僕が思っていることを話したり、参加してくれた人が思うことを、こう、トークリレーみたいな形でやってるのを毎朝6時半から8時ぐらいまで続けてて、これも次40何回目なんで、毎日まではちょっと今日も雨だったんでできなかったんですけど、まあまあ僕が気が向く範囲で言うと、で、ほぼ毎日やってるので、まあそれも参加してもらえればなというふうに思っています。あと僕全体その村づくりの活動の、やっぱりどうしてもこう、地域創生みたいな、地方創生みたいな活動が、今後より多くなってくると思うんですよ。具体的に今、滋賀県の高島市っていうところに拠点を持とうとしてたり、まあ、いろんなそう、地方で、ここいいなと思えるところが、まだまだもっと可能性があるなというところを、なんかこう、応援したいというか、まあ、自分の村の、一部の機能を持たせてもらいたいなみたいなところがちょっとあったりするんで、そういう地方とかが好きな人とかはぜひなんか一緒になんかできたら嬉しいなっていうふうに思ってますね。
なるほど。
はい。あともう一個すみません。さらに聞いて。
どうぞ。
京都ってやっぱり学生の街なんですよね。東京よりも数的にはもちろん東京の人が多いんですけど、東京の方が多いんですけど、比率で言うと京都が確か日本で一番学生比率が高い街なんですよ。なので、僕は今後、副業、まあ、これまでもそうなんですけど、大学生の人たちと、まあ、共に、こう、仕事を作っていくというか、なんか社会を変えていく活動っていうのは、すごく興味があって、実はちょっと、今、東京のお茶の水大の女の子がやりたいっていう、地方の中小企業だとか、行政を、都会に出た、大学生の子が PR するようなメディア作りみたいなこともちょっと僕が主体というかその女の子が主体となって僕がサポートする感じなんですけど、まあ、そんなこともちょっと始めてたりしてて、まあそういう系、地方創生系と学生の関わりみたいなところでなんかちょっといろいろ活動してるので、これまた興味ある人はぜひ何か一緒にできればいいかなと思いますので。
なるほど、なるほ
はい。
ど。
すいません。いっぱい喋ってしまいまし
い
た。
えいえいえ、もういろんなこう可能性がね、あれ
そう
もや
です
りた
ね。
い、これもやりたいって感
です
じで。
ね。大丈夫かなと思うんですけど、まあ、根幹となっているのは村づくりなので、
村
そ
づく
こ
り
に
ね。
はずれないように活動は進めていこうかなと思ってます。
なるほど。わかりました。まだまだね、ちょっとその中身のあたり掘り下げていきたいところですけど、ちょっと時間の限りがあるので、この辺でね、一旦終了ということにしたいと思います。
りが
今
とう
日は
ございます。
お時間取っていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
楽し
どう
かったで
も。
す。
はい、ということでね、今日は京都在住の戸塚さん、ニックネームトッティさんにですね、登場してもらいました。もう彼はね、好奇心の塊というような男なのでね、本当にもうね、あれもやりたい、これもやりたいということで、どんどんやっていくという、非常に楽しい人物なんですけども、今日もね、いくつかいろんな話をしてくれましたが、特にね、その中、一つ挙げるとすればね、やっぱね、好きなことに素直に取り組むということじゃないでしょうか。今日の彼のインタビュー聞いてるとね、好きだから好きだから好きだからって、好きが何回出てきたかぐらいね、そんな感じじゃなかったですか。やっぱりね、ベースはね、素直であることですよ。なんかいろいろ毎日送ってるとしがらむこととかね、これやったらどうなんのかな、あれやったらどうなんのかな、どうしようどうしようなんて思うかもしれないけど、結局はね、もうそれやるわけですよ。ね、それが一番自分の人生にとっていいわけで、だからね、素直であることっていうのをですね、ぜひ彼の今日のインタビューから感じ取ってもらって、どうしようかなって思うんだったら、とにかくね、一歩踏み出すと、小さな一歩でいいですから、というところにですね、至ってもらえたら、今日インタビューを聞いていただいた意味があるんじゃないかなと思います。こんな風にね、ずっとお届けしてるんですけど、実はまだまだね、たくさんの人のインタビューを今やってます。で、このままやってるとね、なんかもう随分後になって、今頃みたいになる可能性もあるので、ちょっと特番を組もうかなみたいなこともちょっと考えてますんでね、またその特番が決まりましたら、特番ってのはちょっともう一回ちょっと放送を別途やるとかそういうことなんですけどね、ご案内したいと思います。ということで、今日も朝からお付き合いありがとうございました。お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。